では奨励後ろ靴新学生です。主はすべてのもののそばに、
皆さんおはようございます。今日は奨励ということですので、まあ、いつもの先生の真似事のようなですね、あの説教じみたことも、まあ、ちょっと入れつつもですけれども、私のですね、お話も少し交えながら第1部と第2部のせいでですね、時間をいただいちゃうかもしれませんけれども、しっかりと御言葉を述べ伝えるものとして立てればなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。先日フランスのカトリック教会での未成年者に対する性的虐待を調査した結果が報告されました。被害者は1950年から現在に至るまで延べ33万人、虐待したとされる聖職者の数は推計で3200人、ものすごい数字でございました。本日の聖職箇所は権威があるところに従いなさいというパウロの言葉でございます。キリスト者の中でもですね、ものすごく物議を醸す箇所でございます。一節、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威は全て神によって建てられたものだからです。したがって権威に逆らう者は神の定めに背くことになり、背く者は自分の身に裁きを招くでしょう。この聖書箇所を被害に遭った子どもたちが文字通りに読み取った場合、深く傷つくのではないかと思うわけです。私たちは被害者であるのにもかかわらず、神父という権威ある人たちに背くと裁きを招くから我慢しなければならないと。また聖職者の場合は、私たちは神によって立てられた権威あるものだと開き直ることすらできてしまうわけであります。このような聖職箇所に私たちは出会うときに、あえて飛ばして読んでしまってですね、自身の心を打つ聖書箇所を探すことに時間をかけてしまうわけであります。しかし今日語られたこの言葉も聖書なのであります。そこには必ず御言葉が書かれていて、ですから私たちはこのような聖書と出会うときに立ち止まり、注意深く丁寧に耳を傾ける必要があるのではないかと思うわけです。このパウロの書きました書簡につけられた名前ですけれども、ローマの信徒への手紙となります。つまりこれ手紙です。私が手紙を書く場合、例えば普段からはしゃいでいるお調子者には、文章全体は何かを戒める内容になると思います。あるいは普段あまり調子が優れないと知っている方に対して手紙を書く場合は、その方への共感と励ましの内容の言葉が綴られるわけですけれども、どちらにも私がその人に対する愛情があるということが前提にあるものは変わらないわけであります。つまりこの使徒パウロが書いた手紙も何か特定の文脈があり、それに基づいて書かれているものだということをであります。では使徒パウロは誰に何を書きたかったのか、このあたりを整理すると、むしろパウロが伝えたかった主の御言葉が垣間見ることができる、そんなことにができるのではないかというふうに考えるわけです。まず使徒パウロ、書かれたパウロの状況を考えてみたいわけです。パウロはこの時コリントにいて書いたとされています。そしてこの時はまだローマには行ったことがないんです。見ず知らずの信徒に対して手紙を 書かなくてはならなかったわけです。じゃあなぜ見ず知らずの人に手紙を書くのか。それはローマに住むユダヤ人キリスト者からの悲鳴であったと言います。その頃ローマの教会というのはユダヤ人のキリスト者と異邦人キリスト者、つまりローマ人のキリスト者と大きく2つの派閥があったとされています。そしてそのローマでありますから異邦人キリスト者の方が圧倒的に多数だったというふうに言われています。その異邦人キリスト者はユダヤの文化を知らない者たちです。割礼や食物規定などはそういった文化の中からイエス・キリストはお生まれになりましたが、そういった全く文化のない者たちとに対してこの派閥のですね、争いというものがあったような、そんな記載があります。まだその派閥の中にプネイマティコスと呼ばれるですね、精霊の人、霊の人というものすごく急進派の方がいらっしゃったと。でその方たちはとりあえず帝国主義であるこの世の中に対して、あるいは私たちからこの税を取り上げていくものに対して悪霊が取り付いているということでものすごく糾弾活動を行っていたそうです。すでにその時キリスト者に対する迫害はローマの中で始まりつつありました。そしてそのような急進派がローマの中で政治、為政者たちに対して反旗を翻す行動にものすごく熱を帯びていた。かつその者たちはユダヤの伝統を知らなかった。そういうものに対してそういう者たちをいさめてほしいというユダヤ人キリスト者からの手紙に応答するようにパウロはこのローマ信徒への手紙を綴りました。パウロをはじめとするユダヤ人出身のキリスト者たちはダビデ王など歴代の王たちをメシアと呼びました。メシアというのは油注がれたものという意味だということを私たちは知っています。つまりこの世の為政者が神によって性別されたものであるということを素直に理解する文化の上でその信仰の上に立つわけであります。対して異邦人キリスト者はローマ出身です。そもそも多神教であります。そして時にはローマ皇帝を神として崇める、そんな文化の中で育っているわけです。つまりパウロは何もここで世の中の為政者はに対して無条件に私たちは崇め奉らなければならないと、そういうことを言いたいわけではないのです。むしろ信仰が薄い者たちに主は被造物すべてのもののそばにおられる、そういうことを主張したのではないのかと思うわけであります。そしてまたそうした一触即発の状況に対してパウロは反乱や蜂起を企てるのではなく、むしろ善を行いなさいということを言うのであります。この御言葉と出会ったとき私は背筋がピンとなりました。何か天皇という存在がいて、また多神教の文化の中で生きる私たち、それこそがもしやこのここで書かれる異邦人キリスト者と言えるのではないかと思うわけであります。私自身も国会の答弁や政治家の記者会見を見て、現代の為政者や権威あるものとされる人たちに愚痴を思いつきですね、反感を持ったりします。しかしこの世に権威を与えたまはイエスの言葉に立ち止まり、尋ねることはせず、時にはこの世の富に目を奪われ、主イエスの恵みとは身旨とは隔てられたこの世の断りによって獲得した権威なるものを振りかざし、パウロの言うべき善とは何かを考えていない、そんな愚かしい自分を見つけるのであります。ハーバード大学の政治哲学者マイケル・サンデル教授という方がいます。この方は新しい差別がアメリカで生まれているというのであります。それは共和党トランプ政権が誕生した瞬間に感じ、先日の民主党によるバイデン政権の誕生によってまさに革新に変わったと言います。今のアメリカは能力による格差が生まれており、その上層にいて 無自覚に差別をしている側がバイデン政権の支持者だというんです。そしてその支持者たちは普段 LGBT の差別、男女差別、人種差別には開かれた態度を取り、差別を撤廃する運動や活動に積極的であるというのです。こうした差別を跳ねのけるために、むしろ彼らは、彼女らは日々努力をして、高い教育を身につけ、高い能力を身につけ、白人たちに黒人でもできるんだと、男性たちに女性でもできるんだということを証明してみせるのです。そしてその成功者は美談として語り継がれるわけであります。しかしそれは差別をなくすことに何ら効果を発揮していないばかりか、他者に努力を強いること、他者に能力とその結果を求めるものを生んでいるというのであります。サンデル教授はまさにこうした能力主義者たちが権威者となり、新しい差別を生み出すことに貢献しているというのです。驚くべき話だと思いました。差別からの解放を願い、公平な基準に基づいた結果を出すと、その出すことができる能力を追い求めた結果、知らぬうちに感受性を大切にして生きている方々のことを能力の低いものとして決めつけ、異なる時間の使い方をしている方たちを努力することができない怠け者だと見下し、気がつけば差別する側に立っているというのです。パウロはこのような利己的な考えに基づき、気づき勝ち取った立場を神の権威などとは言ってはくれません。パウロが本日の聖書箇所の冒頭で権威あるものという言葉を持ち出したのは、イエスの派遣とその恵みは異邦人であるキリスト者でもあるあなたにも、そしてそのあなたが想像すらできない、すなわち役人にも、皇帝にまで及ぶ信仰を持ちなさいということなのではないでしょうか。簡単に言うなれば、主イエスの恵みは全ての人、全ての被造物にまで及ぶということなのであります。つまりその広大で大きな愛は極東の地であるここ私たちにも及ぶということなのであります。パウロの言う善を行いなさいとはどういうことなのでしょうか。続く8節以降で、主イエスは隣人愛について語られたことをパウロは取り上げております。自分の欲望や目標のために他者を蹴り落とし、評価し、裁くのではなく、隣人と共に手を取り合い、助け合い、生きるように努めること。主イエスの身旨は、隣人愛に裏付けされた権威でなくてはならないとおっしゃっているのであります。権威あるものとして用いられているものも、主が作りし被造物であります。それと同時に人間が作り出す残酷な社会によって小さくされているものも、神の被造物であります。私たちは弱い時、最も強いものであるということを知っています。それは裏返せば、自分が強いと思う時、実は最も弱いものであるということでもあります。つまりこの弱き者とは、私のことでもあります。まさにこうした能力によるコンプレックスを解消しようとすることを、私もまさについこの間まで行っていたものの一人であるということを告白しなければなりません。やり直しを誓って入学した2度目の高校は底辺高校とか監獄高校と揶揄される高校でありました。実際はそのようなことはないと思っていましたが、世間の風当たりはかなり強かったです。卒業生の多くは進学するも途中で中退するか、希望の就職ができないものも多くありました。また自ら命を絶つ者もおりました。そんな中で私が考えたことは、私が自ら社会の中で有能であることを証明するということであります。社会人になった後もこのような思いをずっと持ち続けて走り続けました。走って勝って勝ち続けて、振り向いた時にそこにはその社会の中に器用に溶け込んだ私の姿と、 育児に疲れ果てた妻の姿とがあるわけであります。ここに一冊の本があります。聖書ではないです。諸解典難という本です。この本はですね、私が高校生の時に学校と共同で出版した本になります。約15名の生徒が在校した当時のまでの半生をですね、綴った物語が集められています。一人でも多くの若者にこの本を届けることで、その若者たちの希望になってくれないか、まあ、そのようなことを思って多くの生徒たちの本を書いたわけで、集めたわけでありますけれども、その中に私も実は執筆しているわけであります。そしてそこの一節にですね、父後禄義也からの一言を紹介されているわけです。それは私がせっかく入り直した学校にで思い悩み、学校を辞めたいというふうに父に相談した時の父の一言だったと言います。紹介します。人の成長はな、山登りなんや。最初は楽しく登ってるけど、山はすぐに天気を変える。濃い霧が視界を遮り、自分がどのくらいの場所にいるかすらわからなくなる。どっちを向いても霧ばっかり。下を見ればゴツゴツした岩。今お前はそこにおる。辛いと思う。でもそれでそのまま登り続けてみ。いつの日か霧が晴れる。そしたら自分が登ってきた険しい道のりが見える。その時初めて自分は成長したなって思う。その時まで信じて登り続けてみ。まあ、こういう話なわけであります。たわいもない父と息子の会話であります。私は父が指し示したこの道、それを見るとき感じる希望というものは、孤独になりながらも自力で乗り切った能力とその自信であると長年考えていました。そしてありがたいことに、確かに霧の晴れ目、切れ目、そんな瞬間に出会うことがありました。しかしその見た道は私にとっては少々意外なものでありました。小学生の時、私は交通事故に遭いました。ひき逃げでございました。頭を強く打って痛みで苦しんで道端で倒れている時に、その私を見つけてくださったのはなんと教官員の方だった。10代の時、お酒に酔っ払い、タバコをふかしながら夜の街を友達と徘徊していました。多くの大人たちは私から目を背けました。しかし遠くから走ってきて、つぐちゃん、いや大きくなったね、会えて嬉しい、また教会で会おうと、恥ずかしがる私を人目にくれず話しかけてくださったのも教会の方なんです。そして昨年です、コロナ禍という状況も相まって、また新天地という不安を抱えている。そしてその中、私がより頼んだのは、より頼ったのはここ施工教会でありました。そのような私たちを温かく迎えてくださったことが、私たち家族にとってどれほどの救いであったことか。こうした感謝を私がお伝えしても、そういうご本人たちはキョトンとする顔をするでしょう。何もお礼を言われるためにやってるわけでもないですし、何かその人の現状を打開するために有能な知識や知恵を授けたわけではないのです。まさに純粋な思いやりから、いやまたは無意識のことなのかもしれません。しかしこれが主イエスの言う隣人愛のかけらなのかもしれないと思うわけです。鎌ヶ崎で長年路上生活者と共に生きておられる聖書神学者であり、古代ギリシャ語の学者であります本田哲郎神父は、隣人愛の愛と訳されるギリシャ語のアガペ、その言葉の語源にたどると、大切にするという意味が元々であるとおっしゃいます。私たちは自分ですら愛せなずに、あるいは他者ですら愛すことがなかなか難しいものでありますが、大切にすると聞くと 何かできるもののような気がするわけであります。隣人を大切にする、それが隣人愛の実践であると私は思うわけであります。私が見た人生の道は決して一人で歩んで出来上がったものではありませんでした。むしろ教会の方々によって道端に植えられた草花を見て、その草花に心を躍らされ、今もなお隣人愛という他者を大切にするという教会の方々が時には倒木を取り除き、時には岩を取り除いてくださる、そして整えてくださった道の上を私は歩いているのだと。そして何よりもその道を身勝手な理由でそれ、疲れ勝手に苦しんでいる私に寄り添い、一緒に座り励まし、時には草木に水もやり、時にはお叱りになりながら、時には私を背負いて歩いてくださるイエス・キリストの姿も見るわけであります。主イエスの恵みは、私たちが想像できる範囲を超えてこの世を覆います。そして、それは私たちが理解し、納得できるものではない場所にすら及ぶわけであります。しかしそれは、野の花、空の鳥に至るまで、迷う一匹の子羊である私たちですら、主は決して見放さないということの裏返しでもあるわけです。そしてこの世の断りに任せていては、決して神の国は到来しないと思うわけです。こうした世の中にあって、主イエスの福音は隣人愛として連綿と続く、私たちキリスト者が受け継いだ伝統として世の中で実践されているものだとしっかりいたしました。人間の取る行動です。もちろん不十分で不完全であるわけであります。だからこそ主イエスがなぜ私たちに、私に命を与え、賜物を授け、使命をお与えになるのかを考えていかなければならないと思いました。本日皆様とこの礼拝を捧げられたことへの感謝と、主の憐れみの深さとその偉大さを覚えてお祈りしたいと思います。恵みと憐れみに富みたまを主よ、私たちは小さいものです。あなたが備えた道を外れた時も、あなたの御言葉や招きに素直にお答えすることができない時も、どうか許し、そばにいてください。どうかせよ、あなたの御国のために私たちを用いてください。そしてあなたの御心にかなう働きができますよう祝福を増し加えてください。この小さき祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。